東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
こっちゃんと阿部さん、この番組はめっきり人の訪れないお店秘密屋の店長こっちゃんがちょっとの間皆さんを一風変わったでもどこにでもある空間にご案内します。あー、この荷物はどこに置いとけますかね。段ボールもたくさんになっちゃって、店長お忙しですよ。はい、というわけで皆さんこんにちは、こんばんは、 DJ こっちゃんです。店長、何やらガサゴソと段ボールをいじくったりお片付けしてますが、前回の放送でもちらっと言ったんですよね、こっちゃんと阿部さん最終回が近づいています。ということでお引越しですね。私はまだまだレディオ365卒業しませんが、これから一旦こっちゃんと阿部さん秘密屋のお店はね閉じていきたいと思ってます。頑張りますよ。それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。パソコン版のレディオ365プレイヤーからもご利用になれますので、レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それではこっちゃんと阿部さん第70回目放送、お引越し始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。History of them returns。 このコーナーでは学校の授業で取り上げられない歴史上の人物をこっちゃんが気合を込めて紹介しますという触りなんですが、もうねこっちゃんと阿部さんさっきから言ってる通り最終回が近いということで、今回そして次の放送でこっちゃんと阿部さんの歴史について話したいなと思います。まずは私一人でね振り返っていきますよ。こっちゃんと阿部さんがスタートしたのはなんと2012年の2月、今年2015年なので、まあ2015年すらも終了間近、約3年間という長きにわたり放送を続けることができました。聞いてくださってる皆さんもね、こんな長い間愛していただきありがとうございます。はじめは朗読と合わせて星座について話しましたね。何座はこんな性格、こんな恋愛傾向にあるよなんていう、ちょっと女性が面白いかなっていうところを出してスタートしました。続いて、私のもうですね変態ぶりを発揮する歴女感を出したヒストリーオブゼムがスタート。こっちゃんがいかに歴史そして戦国時代が好きだったのか分かったではないでしょうか。はい、でですねこっちゃんと阿部さんをやっていく中で生放送番組もレディオ365で担当できるまでになりました。最初はね瀬戸さんという今は亡きメガネ小僧がメガネのチビがですね一緒にやってくれてたんですが、瀬戸っちとも別れまして、今はレディオ365看板番組気ままにジュークボックスまで背負えるようになりました。これも皆さんの応援のおかげですね、ありがとうございます。そして、英語のコーナーもこっちゃんと阿部さんで挟みつつまた歴女のコーナーに落ち着くと、ね、でも私歴女のコーナーって正直あんま需要ないのかなみたいな、私が楽しいだけかなって思ってたんですが、 リスナーの皆様からコメントいただいて面白かったよなんて言ってもらうこと多かったので、実はみんな歴史好きですね
嬉しいです。
そして朗読のコーナーでは朗読作家のビビさんとタッグを組み、まず花言葉にちなんだシリーズ、ジャンルの関係ないお話のシリーズ、そして大作リリーを読ませていただいてます。リリーは全23話という長編、ところどころで第何話前編後編というふうに分かれていたので、かなり皆さんも長きにわたりどんな展開になるのか、最終回どうなるのか、ドキドキワクワクしてくれてたのではないでしょうか。最終回は次回です。寂しくもありますが、どんな結果になるのか応援よろしくお願いします。さあ、実は私このレディオ365に足を踏み入れるきっかけとなった方がこの朗読作家のビビさんでした。ネット検索していく中で、私はラジオ DJ やっぱりやりたいなと思っていくペーペーの頃ですよ、レディオ365にたどり着いて。でも全然知らない会社だし、いやどうなのかなと思っていろいろ放送を聞いてたんですよ。その頃からある番組を聞いてたら、このビビさんの放送にたどり着きまして、なんかね、他の番組とは違うキラキラした輝きを放ってて、こんな素敵な人が番組をねやっていたラジオ局なら絶対素敵なところだろうと思って、一度連絡を入れさせていただいたのが始まりでした。本当にビビさんが番組をやってなかったら今の私はなかった感じですね。レディオ365とも縁が結ばれなかったんだろうなと思いながら、今は本当に365関係でいいことも大変なことも経験させていただいております。で、なんやかんやこんなね、しみりした最終回オーラ出してるんですが、こっちゃんはまだまだレディオ365卒業いたしません。とりあえず今年もう一回収録があるので、そこではですね、ビビさんもゲストに迎えて2人でこっちゃんと阿部さん最終回を盛り上げたいと思っています。来年の収録から、まあ、番組名も変えて、番組内容もこうガラッと変えて、ハイテンションにさらにさらにいけたらいいなと思ってます。でね、ビビさんと2人で番組作ってきたんですが、お互い、まあ、いい意味でタイミングがあって独り立ちしようねっていう感じのお別れなので、皆さんどうぞ喧嘩したのかなとか心配しないでください喧嘩じゃないよ、すごい仲良い感じでお別れをね。お互い寂しいけど、でもこのままずっと一緒にいても、まあ、言い方平たいけど仕方がないというか、まあ、ビビさんも一人でこう朗読の他に作品を作っていこうとしているし、私は私でこのゆったりとした番組だけではなくて、やっぱり FM のようなはっちゃけた音楽をしてくぜみたいな番組をやっていった方が、ね、いいと思ってるし、生放送だけじゃなくてね。そういうわけでお互いいい感じに旅立ってうちの時を迎えるというふうに思ってもらえればいいです。本当に喧嘩じゃないからそこは大丈夫です。来年から1人でも2人、いや3人4人分のパワーを発揮できるようなパワフルな番組を作れるよう、今コーナー案などを考えているので、こうご期待ください。来週最終回では今までずっと言ってますが、ビビさんをゲストに迎え、ビビさん視点からのこっちゃんと阿部さんのお話も聞いていけたらいいななんて思っておりますよ。というわけでお楽しみください。以上、The History of Them Returns のコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere.Let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
ラー。このコーナーでは小さな作家やビビさんの作品を朗読します。それでは今回のタイトルはみんな離れ離れです。真っ白な部屋に朝日が差し込んできました。部屋中がお日様の光で照らされています。耳を澄ますと小鳥たちのさえずりも聞こえてきます。ベッドに横たわったままの女の子が目を覚ましました。ずいぶん長い間眠っていたらしく、太陽のまぶしさに何度も目をパチクリとさせています。ここどこ、病院？その時目覚めたばかりの女の子の顔を覗き込みながら、中年の女性が嬉しそうに声を上げました。
ユミ、やっと目が覚めたのね、よかった。
そう、病院のベッドに寝ていたのはユミでした。リリーと一緒に車に巻き込まれてしまって以来、ユミはずっとこの病院の部屋で眠り続けていたのです。
ユミ、ってことは私元に戻ったの？
思わずユミは自分の顔や髪の毛を触ったり、自分の手を見つめたりしました。そばに置いてあった手鏡を見ると、そこに映っていたのは紛れもなく自分自身の顔です。もう一度車とぶつかった衝撃で元の自分の姿へ戻れたのでしょう。その瞬間、今までの出来事が走馬灯のようにユミの頭の中へよぎりました。空き地公園一丁目は、住人たちは、そしてリリーはどうなったのか、いろんな心配事が一気に押し寄せてきたのです。
ねえお母さん、あの公園はどうなったの？
ああ、あの公園は当分そのままに押しておくみたいよ。町の再開発の計画も一旦延期になったようだし、せっかく刑事さんも頑張っていた授業だったのに本当に残念だわ。
じゃあ公園のみんなは、リリーはどうしてるの？
あそこに住んでいた人たちのことなんて知らないわよ。どうなろうと私たち家族には関係のないことだし、どこか遠くに行ってしまったんじゃない？
そんな。
お母さんの言葉を聞いたユミはおもむろにベッドから起き上がりました。少しよろめきながらスリッパを履くと、病室のドアを開けて廊下を駆け出しました。
ちょっとユミ、どこへ行くの？戻ってきなさい。
お母さんの怒鳴り声を背中に聞きながら、ユミは外へ向かって一目散に走り始めました。見慣れた街並みを走り抜け、みんなと集まった駅の広場を通り過ぎ、ユミはいつもの場所へと急ぎました。途中で足はもつれ、履いていたスリッパもどこかへ行ってしまいましたが、裸足のままユミは走り続けます。やがて公園へ続く道の曲がり角が見えてきました。
あの角曲がればもうすぐ。
最後の力を振り絞り、ユミは精一杯足を前へ前へと動かしました。リリーやノブさんたちに早く会いたい一心でいっぱいだったのです。しかし公園の門の前へたどり着いた瞬間、ユミの体はピタリと止まりました。
誰もいない。
ユミの目の前には立ち入り禁止と書かれた看板と、閑散とした空っぽの公園だけがあるだけでした。住人たちのテントも、みんなで囲んだ焚き火の跡も、リリーと一緒に作った段ボールの部屋も全てがなくなっていました。
みんな、どこ行っちゃったの？
あたりをキョロキョロと見渡せど、ユミの目に映るのは、走り去っていく車たちと、不審そうな目で自分を見る通行人たちだけです。どうすればいいのか、どこへ行けばいいのかわからず、なすすべもないユミは、しばらくそこで立ち尽くしているままでした。
その頃、リリーはノブさんの膝の上に乗りながら、川の流れをずっと見つめていました。ゆっくりと流れる川面を見ていると、まるで今までの日々が嘘のように思えてきます。人間のお嬢様から元の野良猫に戻ったことで、さらにリリーの気持ちは虚空の彼方へ連れ去られていきそうでした。今頃みんなどうしているだろうね、とノブさんはリリーの頭を優しく撫でながらそうつぶやきました。
そうだよな、ちゃんと元気にやってるだろうか。
それにしてもなんだか寂しくなっちゃったよな。
他の仲間たちも落ち込んだ様子で口々に言いました。結局あれから住人たちは空き地公園一丁目から追い出され、みんな離れ離れになったのです。今では残った数人とノブさん、そしてリリーだけでなんとか川岸の高架下へたどり着き、ここからまた生活を始めることにしたのでした。
ほんと、どうしてるかな？ユミは元気かな？
リリーも小さく泣きながら、両方の前足の上に顔をうずめました。車にぶつかった時に怪我をした前足は、住人みんなの看病のおかげで、もうすっかり痛みがなくなっています。しかし心の方は、公園を失った悲しみや、ユミと離れた寂しさが痛みとなって、リリーの胸の奥をチクリチクリと刺しています。
私、これからどうなっていくのかな。
希望も何もかもなくなってしまったリリーは、小さなため息をつきました。そんな様子を一人の小さな女の子が、川岸の向こう側から見ていました。
はい、いかがだったでしょうか。リリー、みんな離れ離れ。空き地公園一丁目、とりあえず取り壊しは止まったようですが、リリーとユミも、そして住人たちも空き地公園一丁目、そしてそれぞれ人々すらも互いに離れてしまいましたね。次回がずっと言ってますが最終回なんです。どんな風にみんなこのまま離れたままなのか、再会できるのかね、そこら辺もまた朗読作家のビビさんも来てくれるので、話のね、リリーの裏話なんかも聞けたらいいなと思っています。以上、ストーリーテラーのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、 スマートフォンでお楽しみください。
こっちゃんと阿部さん、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめ、ヒストリーオブゼムリターンズではこっちゃんと阿部さん、ストーリーテラーではリリーみんな離れ離れを読ませていただきました。もうなんかね、締めくくりが近くなると喋りたいことばっかりでね、どうしようもないんですが、コンパクトにまとめていきたいと思います、ね、これから私生放送ですが、生放送のメンバーもあれですか、また変わるのか、ちょっと変化があるのかな、来年どうなんでしょうか。離れ離れは嫌だよそんな気持ちを込めながら 生放送も頑張りたいと思います。それではこっちゃんと阿部さん第70回目放送お引越しこれにて終了です。ここまでのお相手はやばい神々の神が降ってこないことを祈ろうなこっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.